ってみたい人にはチャンスを生かして会いに行くようにはしてますけど。
黒部座ストーリーヒューマン年末スペシャル。こんにちは、岩木幸子です。黒部座ストーリーヒューマン年末スペシャル、2週にわたってお送りしています。今日はいつもと時間も変わってなんだか新鮮です。さて、今月のストーリーキーワードは先週に引き続きスペシャルゲストの黒部市竹熊義和市長です。今週は来年に向けての抱負などもお聞きします。お楽しみに。それでは年末スペシャル、先週に引き続きスペシャルゲストは黒部市の竹熊義和市長です。竹熊市長、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週のインタビューで本当に今年は1年間が早かったっていうお話をしていただいたんですけれども、昨年のインタビューをさせていただいた時からご自身の中でこう何か変化があったなって感じられることはありますか？
割と懇親会とかが続いてましてですね、体重は増えたのではないかと感じてます。はい、
ちょっと何か気をつけてらっしゃることとかってありますか？
職場への通勤と帰りの時に、天気が良ければ歩くようには努めてるんですけれども、まあ、あんまり歩けてない状況ではあります。はい、
忙しいですからね。でもその中でもこう努力はなさっていらっしゃるということですね。昨年お話をお伺いしたときに人に会う観光というのもテーマに取り入れていきたいなというふうにお伺いしましたが、今はいかがですか？
まあ、人に会う観光、その人に会うために来るっていうのは、一回その観光地を見ただけで一度きりではなくて繰り返しリピーターになっていただくためには重要な要素でありまして、そこについては考えは変わっておりませんが、それについて着手できているかというと、まあ、着手の途上であるというふうに感じてます。また一方で観光についての課題としてっていうかなんですが、まあ、市民の皆様にも時々、ご指摘受けるんですけれども、黒部の、観光資源たくさんあるのを生かしきれてないんじゃないかと、そういうご指摘も受けることはあります。よく宇奈月温泉が話題になりますけれども、黒部市が合併してから山、それから川、海、それから丘といいますか、黒部牧場とか、いろいろな風景が見れること、それがその車で30分以内の中でかなりのこと見れるので、そういうところをもっとアピールしていけばいいと考えておりますし、道の駅ここ黒部が年間約100万人近くの方にご来場いただいているという、そういう施設ができておりますので、ここ黒部に来られた方がさらに黒部の他の地域を巡っていただくとか、それから宇奈月温泉に泊まられている方も海岸部の方に行っていただくとか、そういう連携した取り組みっていうのをより、やっていく必要があると考えています。
街中を歩くだけでもいろんな歴史がありますし、そしてキャニオンルートもあるしというところでね、とっても豊かだなというふうに思います。この1年間でその新たな課題みたいなものはありましたか？
日々市民の皆さんからお聞きする中では、特にまあこの1年間ではないんですが、その前からですけれども、学童保育の問題とかですね、それから、最近のなんて言いますか、ワークショップとかで参加した中では、交通についての課題も皆さんかなりあるんだなというふうなことを感じてます。バスとかですね、鉄道に行くまでの間とかの本数が少ないとかですね、そういう問題がかなりあるんだなと。まあ、それは前から感じていたことですけれども、改めてそういうことも感じてます。
また来年以降その課題の解決に向けてまた一つ一つというところですかね。
はい、まあ、一つ一つ取り組んでいきたいと考えてます。
黒部座ストーリーヒューマン年末スペシャル。竹熊市長に少し柔らかいご質問をしたいと と思いまして、質問が書かれたくじを引いていただきました。先週はご趣味は何ですかという質問だったんですけれども、今週はどんなくじを引いていただいたんでしょうか。
さあ、それではもう一枚引いていただけますか。
はい、
何でしょう。
はい、
こちらは今気になる人はいますか。あ、腕組みして考えていらっしゃいますが
ちょっと今すぐ申し訳ないです、頭ですぐ浮かばないですけど、はい、テレビでしか会えないとかそういう方ではない方についてはですね、黒部市以外にもですね、今度仕事の関係でお世話になりたいなと思ってる人とかは、旭町とかのセミナーとかで来られたりとか、どこそこの町で来られてるとか言ったら、ああじゃあその時行って挨拶しておこうとかですね、そういうことは割としてますので、会ってみたい人にはチャンスを生かして会いに行くようにはしてますけど。
こういうジャンルの方に会ってみたいっていう方いらっしゃいますか。
ちょっと私も今仕事の頭から離れない感じなので、割と町づくりに頑張ってる方々を、その地域で活躍されてる方に会ってみたいと思ってますし、それから会うだけじゃなくて、今来年度の予算で考えてるのは、黒部市の皆さん、職員や市民の皆さんに町づくりで頑張ってる地域を見てもらって、黒部の町づくりに参考にしてもらいたいって、そういうことをちょっと今担当の部署と話してまして、そういうことを考えてます。もう一つその関係でいくと、私はこの市長になるきっかけとして、東日本大震災の関係で町づくりとか復興に携わる人を見て、自分自身は黒部でそういうことをしたいと思ってなりましたが、その時に町づくりについて頑張ってる東北の人々を参考にしたいって言ってて、実際今年も東北とか新潟の中越地震の関係の方で黒部で何人か来ていただいて講演とかしてもらってますし、それから教育委員会の視察が東北の方に行くって行ったり、市議会議員の、議員の方々が遠くに視察されるっていうのを聞きつけると、じゃあこの人に会ってきたらいかがでしょうかということを提案したりして、まあ、実際に会ってきてもらってます。そうした中で、まあ、会ってみてすごい勉強になったとか、そういうことを言っていただけるのでよかったかなと思ってます。あとプラス、私が遠くとばっかり言ってるので、遠くしか情報の入手先がないと困るので、他の皆さんからこの人の ここのこういう地域は良かったよとか聞いたりしたら、割とそっちもなるべく受け入れるようにしているところであります。
いろんな情報をいただいて、でその人たちにこうまた積極的に会いに行って、また他の人にも会いに行っていただいてっていうことを来年もじゃ続けていらっしゃるんですかね。
はい、そういうことをやっていきたいと思ってます。
では最後に2024年の抱負をぜひお聞かせください。
そういう意味では今の話の延長線になりますが、私自身が他の地域の良い取り組みを、市内の方につなぐ役という、そういうつなぎ役っていうのも大事かなと改めて今話してて思ったのと、それからその延長線上で市民交流センター、青葉の中に移住ひとつなぎ支援センターっていうのができてまして、外の方 と市内の企業とかを結びつける、そういう役割が10月からスタートしてますが、まだあまり実のところまだ機能しきれてないので、より機能していくことを考えたいと思います。それからこれまでやっていくという目標を掲げたもので、ある程度形になってきていることもありますが、まだ形になってないものもありますので、それをしっかりと、実施していきたいと思っておりますし、特に市内の中心部の、交通とかの問題については少し手つかずになっているので、そこについても力を入れていきたいと考えています。
ますますお忙しい1年になりそうな、そんな気がしますけれども、お体に気をつけて来年も頑張っていただきたいと思います。ということで、年末スペシャル2週にわたってお届けしてまいりました。ゲストは黒部市の竹熊義和市長でした。それでは良いお年をお迎えください。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
黒部ザストーリーヒューマン年末スペシャル。 がでしたか。竹熊市長がおっしゃっていましたが、あの人がいるからまた黒部を訪れてみたい。ぜひ私もあの人の一人になりたいと思います。今年も1年間ありがとうございました。黒部のあの人にフォーカス、次回をお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。良いお年をお迎えください。